ドラマシティのポータルサイトドラナビ誕生。ドラマシティ過去の番組のアーカイブやパーソナリティ情報、おすすめスポット、一押しグルメの情報も満載。これからも新しいコンテンツが続々登場。今すぐ地域応援サイトドラナビで検索。
楽して探したい、楽して暮らしたい、選んで安心、賃貸アパマン情報のボックス。今なら仲介料割引およびご制約プレゼントキャンペーン実施中。今すぐならボックス、住まいやよろず応援団ボックス。
BOX 住むならボックス。
レディーウォー BYT 77.6 FM ドラム CD 77.6。
5月29日火曜日午後2時を回りました。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYT FM ドラマシティをお聞きの皆様、こんにちは。神川雅史の未来地図スタートです。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。この番組は未来地図です。未来に向かって夢や希望、そして万が一のことも一緒に考えていきましょう。エンディングの就活、セクシャルマイノリティ、ノーマライゼーションについても取り上げて、行政書士の業務の中から暮らしやビジネスに役立つ情報を楽しくお届けする番組でございます。皆さんから、メッセージ、ご意見ご要望などどんなことでも構いませんので、 E メール、レディオ TYT のホームページのリクエストフォームからお待ちしております。メッセージの宛先ですね、はい、メッセージの宛先は未来アットマーク E メールアドレスです。未来アットマーク 776.fm mirai アットマーク 776.fm です。レディオ TYT のホームページはですね、 776fm と検索していただきまして、タイムテーブルページの火曜日14時のところから E メールを送信できる形になっておりますので、よろしくお願いいたします。神川雅史の未来地図の Facebook ページからもメッセージ送信できます。ご利用していただければと思います。そして全国どこからでもですね、パソコンやスマホで聞くことができます。リッスンラジオという アプリで聞くことができます。そしてサイマルラジオというサイトにアクセスしていただくだけでライブ映像もご覧いただきながらお聞きいただくこともできます。レディオ TYT のホームページをご確認ください。スタジオは新札幌でございます。サンピアザのセンターモール3階にございます。ガラス張りでスタジオの中がご覧いただけますので、ぜひスタジオにも遊びに来ていただければと思います。番組最後までお付き合いください。はい、メッセージお待ちしております。メッセージの E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm ですね。近況報告、おすすめ情報、どんなことでも OK ですのでメッセージお待ちしております。さあ、5月も終わりに近づいてまいりまして、ラジオのねお聞きの皆様は先週はどのようにお過ごしになられたでしょうか。先週の土曜日は運動会を行った小学校が多かったようですね。はい、で今午前中に何ですか、終わってしまう、全競技を終了してしまう、こう短縮バージョンなんですねという小学校学校が多いのには驚きましたね。はい、で私思い出すと苦手でしたね、かけっこ、すごく嫌でした。運動会いい思い出がないです。もう足は遅いし、人前に大勢のね人前に出るのが嫌で、もう前日はだいたいお腹痛くなってこう熱出てましたね。はい、本当にいい思い出はないんですが、まあ逆にこう親としてね応援、子供を応援する立場に変わっても私の場合はあまりいい思い出がないでございます。いろいろありまして、はい、で来月はよさこい、ね、北海道神宮祭と大きなイベントがありますしね、これからどんどん暑くなってもう大通りの大通りっていうかテレビ塔の方でしたっけ、もうビアガーデンもオープンということで夏が近づいてるなという感じですね。今日もとても暖かいですし、はい、6月は結構ねイベントもありますし、私もイベントが個人としてもねイベント等がありまして、ライブから始まってですね東京出張で就活のね講演もさせていただいたり、結構ちょっと忙しい月になりそうです。はい、で今日は当初就活には欠かせないエンディングノートのお話をですねさせていただこうと思っておりました。はい、ところが今日の朝の番組で、皆さんご存知ですよね、勝間和代さんでいいんだよね、勝間和代さん、勝間さんって肩書きってなんだろう、こうバラエティ番組にもね出てますし、そういうこう討論するような番組にも出てますし、でその勝間さんが、あ、勝間さんのまあ経歴を若干ご紹介すると、当時最年少の19歳で公認会計士二次試験に合格と、で学生結婚し21歳で出産、子育てしながら在学中に働き始め、卒業後はマッキンゼーや JP モルガン証券などでキャリアを積んだと。2007年の独立後は女性の生き方や働き方などについて矢継ぎ早に本を出して売れっ子にっ 勝間っていうのかなと呼ばれる熱心なファンも生まれたと。学生結婚を含めて2度結婚と離婚を繰り返し3人の子供がいる。ワーキングマザーにしてベストセラー作家、明快な論理でマシンガンのような言葉を乱射し目標を達成していくパワフルな女性、まあ、これが世間のイメージでしょうということですね。その勝間さんが、自分は同性愛者であるとこうカミングアウトされたという、そういう情報が朝の番組で話題になっておりましたので、はい、少しねこのセクシャルマイノリティについてお話を先にさせていただこうかなと思っております。で、私もですね行政書士としてセクシャルマイノリティの方々のホーム相談の案件は本当に少ないんですけども、まあ、難しいデリケートなことですのでね、私も軽々なことはお話できないんですけども、ご相談に乗ることがありますし、で、まあ、お二人のパートナー同士のこれからの生活についての契約書とか、そういうもし何か万一の時のため、それこそまあ就活ではないですけど万一のために、何かがあった時には頼むねっていうような備えがあるというような、そういうご相談をねさせていただくことはありまして、はい、実際にねお仕事させていただいた案件もあるんですけども、でこのセクシャルマイノリティとは何ぞやと、あの性のあり方には3つの要素があります。1つ目、身体の性ですね。生まれながらの生物的な違いを指して体つきや遺伝子などの性別で、2つ目は心の性、自分が感じている性別のことで性自認、はい、性自認、性自分の自認、認識の認ですね、性自認とも言います。で3つ目、好きになる性ですね、恋愛対象となる性別のことで性的指向とも言います。で心の性と好きになる性は自分の意思やこう治療でね変えるものではないというところですよね。ですからセクシャルマイノリティ、性的マイノリティっていうのは LGBT と言いますね、頭文字を取ってレズビアン、ゲルですね、レズビアン、性自認は女性で、性的指向も女性、例えばですね、で同性を好きになる女性のことです、はい、自分は女性だっていうふうに自認をしていて性的指向、好きになる人も女性だっていうことで、ゲイですね、性自認は男性、性指向も男性、男性を好きになる男性です。自分はあくまでも男性だっていうことをしっかり自覚して自認していて、ただ好きになる相手も同性である男性であるということですね。でバイセクシャル、同性も異性も好きになる人ですね。でトランスジェンダー、体と心の性が一致しない人ですね。これがいわゆる LGBT と言われるところですね、はい、一曲お聞きしてもう少しセクシャルマイノリティのお話をさせていただこうかなと思います。メッセージお待ちしております。 E メールアドレスは mirai@776.fm mirai@776.fm ですね。それでは曲をおかけしましょう。スーパーフライで愛を込めて花束を。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは666-3873、666-3873、行政書士神川法務事務所です。
時刻は2時24分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。はい、これ先週にちょっとご紹介できなかったメッセージいただいておりまして、ご紹介させていただきます。ありがとうございます。こんにちは、みっちゃんです。はい、みっちゃんこんにちは。すいません、先週ご紹介できなくて、ちょっと先週ショートバージョン、短縮バージョンでしたので、はい、こんにちくわみっちゃんです。半袖短パンで自転車乗りたい。露出度高くなるとやはりウエストのくびれが気になるし、ムダ毛も剃らないとね。はい、男性ってやはり見てるんでしょうね。なんて答えればいいんでしょうか。自転車はいいですよね。はい、自転車は乗りましょう。で、半袖短パンで、はい、当然暑いので露出度は高くなると思いますし、はい、まあ、ムダ毛は気にならないかな。はい、男性ってやはり見てる、まあ、前どうしてもね、目がいってしまうのは男性の差ではないんでしょうか。はい、みっちゃんさんすいません、先週メールいただいててご紹介できなくてすいませんでした。ありがとうございました。さて、まあ、今日は本当はエンディングノートのね、お話をしようと思って、私が販売しているエンディングノートも持参したんですが、その前に今日ね、勝間和代さんのカミングアウトという情報をで、その番組を見ていて、はい、やはりね、なかなかまだまだ皆さんセクシャルマイノリティの方、そういう LGBT でらっしゃる方の理解って言いますかね、まあ、まだまだ偏見っていうか、そういうところがあるのかなと思っておりまして、はい、ですので少しねお話しさせていただこうかな。私はもう全然、まず普通っていう言葉も使ってはいけないんですよね。私は普通だからって、じゃあその LGBT の方は普通じゃないのかっていう話なので、ですから、自分は男なんだと、それはもう自覚してますと。ただ好きになる相手も男性なんですと、ゲイの場合はね、はい、で、結構 LGBT の方っていうのはですね、身近にいます。民間調査によると全人口日本の約 8% を占めるという結果があります。ですから、札幌の人口は約200万人ですから、8% だと、まあ、約16万人の方がそういう LGBT の方であるということになりますよね。これは本当に左利きの人だとか AB 型、血液型が AB 型の人とほぼ同じ割合なんですよ。ねえ、 で LGBT を支援する人々はアライ ALLY アライと呼ばれていますね。ですから差別用語、先ほども言いましたけど差別用語としては LGBT の人に対して自分は普通だからという普通という言葉、通常は自分はノンケ、まああまりねこれもご存知のない方の方が多いと思いますけど自分はノンケとかストレートという言葉を使います。でレズとかホモとかっていうのも差別用語なんですね。レズビアンですからビアンですね。でホモではなくてゲイです。はい、LGBT の方とお話しするときは自分はノンケストレートという言葉を使うということですね。で当事者の声をご紹介しますと LGBT の方が困っていること、はい、見た目と戸籍上の性別が違っていて就職の面接に行くことができない、うん、同性カップルで賃貸マンションを借りられない、自分が思っている性別のトイレに入れない、うん、で人前で戸籍上の性別を何度も確認される、うん、で病院でパートナーの症状を教えてもらえない、はい、同性愛は性行為の種類だと思われている、で周りから偏見の目で見られる、でどうして結婚しないの、でどうして彼女を作らないのとしつこく聞かれる、で何度断っても異性の友人を紹介されたり合コンに誘われたりする、ね、パートナーがいても会社の就業規則上配偶者扱いされず各種制度を利用できないと、で学校でいじめに遭いやすい、でカミングアウトを強要されることがあると。まあ、性のあり方は一人一人違うことをね認識してそう差別的な言動を控えてこうみんながこうありのまま自分らしくいられるようになることが大切だと、うん、だから恋人についてこう話したりするときってこう彼女はとか彼氏はではなくているのとか彼女いるのとか彼氏いるのとかではなくてやっぱ恋人やパートナーっていう、まあ、言葉を使おうと、はい、相手にも配慮した言い方をすることができますよとこういう言葉を使ってね。で相談とかカミングアウトをされる場合には信頼されている証なので本人の了解を得ずに、まあ、周囲に公表することをアウティングっていうんですよ。これはもう絶対やめましょうと、はい、で LGBT について今までより少しだけ興味を持って LGBT の話題やニュースにも耳を傾けましょうということですね。で札幌市のパートナーシップ宣誓制度っていうのが昨年の6月から運用されておりましてですね、互いの個性や多様性を認め合って誰もが生きがいと誇りを持つことができる街の実現を目指して去年の6月1日より性的マイノリティに係るパートナーシップの宣言制度を開始したんです。札幌市はですね、でその前に有名だったのは渋谷区ですね、条例で、制定されたですねパートナーシップ制度ですね、はい、ですから札幌市も条例ではなくて要綱なんですけど、まあ、条例と要綱はどう違うのかちょっと置いといて要綱ではあるんですがパートナーシップ宣誓制度というこの制度が去年の6月1日から運用されております、はい、これは
性的マイノリティの方の気持ちを受け止める取り組みとして、お二人が互いを人生のパートナーとして日常生活において相互に協力し合うことを約束した関係であることなどを札幌市長に対して宣誓する制度、はい、お二人の宣誓に基づいて宣誓書の写しと市長名の宣誓書の受領証をが交付されるんです。で、次のすべてに該当する方ですね、する一方または双方が性的マイノリティのお二人です。双方が20歳以上であること、市内に住所を有するまたは市内へ転任を予定していること、双方に配偶者がいないことおよび他にパートナーシップの関係にないことですね。まあ、宣誓の方法としてはその宣誓する日時を事前に電話等で調整すると、はい、これはですね札幌市の本庁舎ですね、13階男女共同参画課が担当部署ですね。で、必要書類を揃えて予約した日時に2人で来庁すると。で、市の職員の面前で確認書と宣誓書を記入する。で、市から宣誓書の写しと宣誓書受領証を交付される。必要書類は住民票と独身を証する証明する書類、戸籍謄本証本などですね。もちろん3ヶ月以内に発行されたものです。で、来庁時には免許証など本人確認ができるものが必要になりますと、はい、ただその渋谷区の条例と違って、例えば罰則規定があるんですよね、条例の場合は。例えばそのパートナーシップのその証明書を持ってこう賃貸マンション等を仮に不動産屋さんに行った時に2人はこういう関係であると、でそういう方はお断りしてるんですっていうような業者、それは公表しますよっていうような一応罰則規定があるんですよね。ただこの受領証、札幌市の制度のこのパートナーシップの宣誓制度の受領証宣誓して、その受領証は法的な効力を有するものではないですよ、はい、宣誓書の保存期間は10年間です、はい、ですね。ですから私この制度が開始される前には、要するに婚姻の証っていうような書類を作成させていただいてたんですよね。お二人がそういう関係であるっていうことをその婚姻届のようなそういうような様式で、署名して押印していただいてね。で、証人の方、婚姻届のもそうですよね、証人が2人いて、で私も証人させていただきますと、証明させていただきますと、お二人はそういう関係であるんだっていうことを証明させていただきますと。で、これから2人でもちろん生活が始まるので、やっぱり約束事はしっかり書面にしておきましょうですね。やはり離婚といいますか、別れる時が来た時に、まあ法律上の離婚と一緒でね、財産分与はどうするのとかいろんな問題がやっぱり出てくるので、あらかじめまず2人で生活するための約束事、万が一別れるような時には どのような形で別れるのかっていうようなものを明確に文書化しておくと、はい、そのようなねお手伝いはさせていただいて、で後々まだお若い方でしたので、後々やはり任意後見認知症になった場合にはしっかり後見人として、パートナーのね後見人としてしっかり後見事務を行うためにそういう制度をで契約をしておく、で遺言も当然必要になってくるでしょうと、まあ、そういう形ですよね、はい、ですからもっともっとねこういう制度があるということで、いろんなやっぱり方がいらっしゃるので、やはりその偏見の目を持たずにですね、 していただければなと思っておる所存でございます。以上、セクシャルマイノリティのお話でございました。
行政書士神川法務事務所は、ご高齢の方の就活支援、相続、遺言サポート支援など、葬儀、埋葬、供養に精通しているあなたの暮らしのかかりつけ行政書士事務所です。お問い合わせは 666-3873 666-3873行政書士神川法務事務所です。
あなたのところへ届けたい歌があるから、ななななロックの電波に乗せてレディオ DYD FM ドラマシティ。
時刻は2時43分を回りました。周波数 77.6MHz レディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしております。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございます。はい、今おかけお聞きいただいた曲は浜田麻里 Return to Myself でした。はい、それでは本題に入りましょう。もういい時間になってしまいまして、はい、で、あのエンディングノートなんですけど、就活にはね欠かせない、はい、で私の事務所で販売しているエンディングノートのタイトルがマイメモランダム私の備忘録というタイトルなんですよね。でエンディングノートとは、で初めにね1ページ目には人生の終盤にね起こりうる万一のために治療や介護葬儀や埋葬について自分の希望や家族へのメッセージ知人の連絡先などを書いておくノートですよと。でエンディングノートはこれからの人生を豊かにしてくれます。縁起の悪いものではありません。うん、書かれる方はご自身の今までの人生を振り返りながらこれからの人生をどう送るか、今がお元気でいらっしゃるからこそ笑って書けるんですと。でエンディングノートというツールを使って今の自分を一度棚下ろしししてみて新しい気づきにしていただきたいっていうのが、まあ、目的っていうか本質ですね。はい、で1ページ目にはですね、私の生前意思証明書として生前の意思をこのノートに書き記しておきました、ってどうか私の意思を尊重してこの内容に基づいた処遇進めていただくようお願いしますって署名とね印鑑を押すようにはなってますけども、まあ、エンディングノートというのは皆さんご存知のように法的拘束力はありませんので、ただしっかり私の意思は伝えるよっていうことで署名と押印をしていただいて、そしてエンディングノートがあるんだよっていうことを家族等にこう知らせておきましょうって、知らせた方はこうチェックを入れるような形になってまして、で2ページ目にですね、やはり最初は履歴書です、自分のことです、お名前生年月日住所本籍ね、出生地血液型とかね、はい、干支星座で、あと好きな写真、まあ、例えば家に使いたい写真でも、まあ、自分のお好きな写真でも全然構いませんけど、それをこう貼り付けるような形になっておりまして、で3ページ目には学歴です。卒業した学校、中学校、高校、その他大学等のね、学歴と思い出、ね、で先生や友達のお名前と思い出せればですね、こう書いていただくと、そういう形になって、まあ、ご自身のことですよね。そして学歴の後はこう職歴と、職歴どういうようなお仕事をされていたのか、特技や資格はどのようなものをお持ちなのか、はい、で仕事についてはこう一番の思い出だとか成功失敗の体験、はい、
ね。そして退職後、まあ、まず退職前に書かれている方はこう始め、退職後始めたいこと、何かやりたいことがあれば始めたいこと、始めたことで趣味やその他を書くような形になっています。でその次5ページ目はですね、結婚と子育てについてです。はい、まあ、もう独身の方結構多いですけどね、高齢の方でも。で結婚についてですね、結婚した日、プロポーズの言葉、新婚旅行はどこに行ったのか、思い出のプレゼントは何か、して お子さんやお孫さんやひ孫さんは何人いらっしゃいますか、で思い出はどういう思い出がありますか、要するにご家族のね思い出、教育方針は何だったんですか。はい、でこの5ページ目には就活ワンポイントが記載されてまして、こうね、物をね残すと、まあ、万一の時には家族が遺品整理、いろいろ処分しなければいけないので、生前整理、物を処分、お片付けではなくて断捨離、処分してますか、はい、している方はチェックしていただけるような形になっております。で6ページ目には家系図です。はい、家系図を記載していただいて、で家訓があれば家訓ですね、あと家紋、はい、引き継ぐ家紋があれば、まあ、家紋の名称を分かる方ってなかなかいないと思いますけどね、御三の霧だとか、はい、私も出てこないですもんね、自分のところの家紋何だったかな。はい、で医療や介護ですね、やはり尊厳死のことで、脳死状態の臓器提供のことですね。で病名の告知を希望するのか、余命の告知、延命措置を希望するのかしないのか、で持病は何か、かかりつけの病院はどこなのかっていうこと、で介護ですね。で介護してもらい人、もらいたい人、は誰なのか、その人との関係はどういう関係なのか、で介護してもらいたい場所はどこなのかですね。で介護の費用のこと、介護時の財産管理ですね。もうすでに任意後見で後見人が決まっているんであれば、その方の連絡先を記載しておくと。そして、例えば施設に入居しなければいけない、もしくは入院しなければいけなくなった場合の身元保証人、身元引受人は誰にお願いしたいのか、いらっしゃいますか、そういう方が協力してくれる方、お子様いらっしゃらなくてですね、ご兄弟がもう高齢でなかなか協力していただけないっていう方がやはり結構いらっしゃいますので、はい、まあ、そのようなもしいらっしゃらなければ そこの準備が必要ですね。はい、でどのような場所で最後を迎えたいのか、自宅なのか病院なのか施設なのか、まあ、その他のところなのか。で尊厳死宣言公正証書、存在してますか、書いてますか、でそういう尊厳死協会等への団体に加入してますかということですね。で尊厳死宣言の公正証書はですね、まあ簡単にどういう文言、どういう文章になるかというと、私は、私誰々は、私が将来病気にかかり、それが不治であり、かつ死期が迫っている場合に備えて、私の家族および私の医療に携わっている方々に以下の要望を宣言します。 私の疾病が現在の医学では不治の状態に陥り、すでに死期が迫っていると担当医を含む2名以上の医師により診断された場合には、死期を延ばすためだけの延命治療は一切行わないでくださいと。しかし私の苦痛を和らげる措置は最大限に実施してください。そのために麻薬などの副作用により死亡時期が早まったとしても構いません。私に前期祭の症状が発生したときは、医師も家族も私の意思に従い、私が人間として尊厳を保った安らかな死を迎えることができるようご配慮ください。私のこの宣言による要望を忠実に果たしてくださる方々に深く感謝申し上げます。そしてその方々が私の要望に従ってされた行為の一切の責任は私自身にあります。警察、検察の関係者におかれましては、私の家族や医師が私の意思に沿った行動を取ったことにより、これらのものを犯罪捜査や訴追の対象とすることのないよう特にお願いします。この宣言は私の精神が健全な状態にあるときにしたものであります。したがって私の精神が健全な状態にあるときに、私自身が撤回しない限り、その効力を持続するものであることを明らかにしておきます。でまだ続くんですけどもね、家族 の, あの同意のところのとかあるんですけど、こういう形で尊厳死宣言公正証書を公証役場で作成する方もやはり増えてきています。はい、で次はやはり葬儀についてですね。葬儀の規模ですね、どういう葬儀の規模にするのか、はい、で予算はどれぐらいを想定しているのかっていうところですね。参列者のそういう方はどのぐらいになるのか、そして連絡票、やはりこう亡くなったらすぐに知らせてもらいたい人で、葬儀の日時を知らせてほしい方で、全て終わってから知らせてほしいっていう方がいらっしゃれば、その方のお名前や住所や連絡先を記載しておくとですね。あとは納骨埋葬について、はい、先祖代々にお墓にあるんであればお墓の場所、いや納骨堂の場所ですね。で散骨に したい場合にはどのような散骨、自然葬にするのかね。あと祭祀財産供養については誰に承継してほしいのか。で最後財産についてなんですけども、この相続や遺贈に関してはこう正式なやっぱり遺言書でやっぱり書いておくべきです。ですのでエンディングノートには遺言書があるかどうか、はい、でどのような遺言書を残しているのかですね。で不動産で、不動産の名義をねしっかり現状に即した形の名義人になっているのか、はい、で預貯金と金融機関名と口座番号等は記載してもいいですけど、もう金額の、ね、記載は必要がないと思います。でローンとか借金はないのか、あと保険ですね。保険もちょうどいいですからね、このタイミングで本当に今の自分に即している保険の契約内容なのかっていうところをチェックすると、あと有価証券、はい、のようなものですね。あとリースやレンタル品等はございませんかっていうところですね。で一番最後にこうメッセージを残します。妻へ、夫へ、子供たちへ、孫へ、兄弟姉妹へ、で友人へ、でその他の方へ、はい、で最後に、ペットのことです。ペット飼われている方、もしもの時はペットはどうするかっていうことがね記載できるような形になっております。はい、大体このような形のエンディングノートが多いんではないでしょうか。はい、あれすごくいい時間になってまいりまして、そろそろエンディングですね。
番組終了のお時間が迫ってまいりました。最後の曲はですね、ちょっとハードにいってみました。ラウドネスインザミラーをお聴きいただきながらのお別れでございます。周波数 77.6 メガヘルツレディオ TYTFM ドラマシティのスタジオから神川雅史の未来地図を生放送でお送りしてまいりました。お相手は歌う行政書士の神川雅史でございました。1時間お付き合いいただきましてありがとうございました。この後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。あ、そういえばですね、私、今日の18時からの番組ですね、もっちんの友達100人できるかなにお邪魔する予定でおりますので、こちらの方もお楽しみにいただければと思います。あと6月の2日今週の土曜日ですね、24軒にあるバーンさんで就活ソングを、のライブをやりますので、もしお時間があれば24軒のバーンさんへ足を運んでいただければと思います。それではこの後もレディオ TYTFM ドラマシティにお付き合いください。神川雅史の未来地図、この番組は行政書士神川法務事務所の提供でお送りいたしました。また来週火曜日午後2時にお耳にかかります。さよなら。